もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談でしょう。
はい、息子のことで対応の仕方をご相談したいんです。
はい、
はい、
あなたはおいくつですか。
はい、55歳です。
55歳。ご主人は、
はい、58歳です。
58歳。
はい、
あのお子さんは息子さんお一人、
その上に長女がおります。
はい、お嬢様おいくつ。
長女は29歳。
29歳。で、その今日問題の息子さんは何歳。は
い、26歳です。
26歳。
はい、
はい、どういったことでしょう。
はい、息子がですね、
ええ、
大学を卒業して、その後、あの国家試験がある大学なんですが、
はい、
その国家試験を落ちまして、
はい、
それで国家試験の予備校に1年間去年通ったんですけれども、
はい、
半年を過ぎたあたりで、
はい、
通えなくなってしまいまして。
通えなくなった。
不登校に、はい
はい、
なったんですね。
はい、
それで、あの精神的なものかもしれないということで精神科にかかったんですけれども、
はい、
あの鬱とかではないと言われまして、
はい、
無気力な状態と言われて、
はい、
それは今に始まったことではなく10年ぐらいかけてそういう状態になってきたのが今回のつまずきで出たんですということを先生にお話しいただきまして、
はい、
それで私と主人で先生に話を聞きましたら、親からはあまり働きかけを試験までの間はしないようにしてください、
はい、
そっとしてあげてくださいということなので、
はい、
その半年間は見守るようにして国家試験を受けたんですが、やはり結果は不合格だったんです。
はい、
はい、でも本人は仕事をして働いています。
はい、
はい、それで今現在なんですが、
はい、
こちらからメールしても返事はなかなか来ないんですね。で、はい、事務手続きなどでどうしても必要な要件が入っているときは向こうからそれは大丈夫とか返事が来るのでメールは見ているんだなと思うんですけれども、
はい、
これから先ですね、私が息子から連絡が来るまでじっと待っていた方が息子のためになるのか、それとも時たま安否を気にしてるよっていうことをメールでこちらから送ったりしてもいいのか、最終的には以前のように普通に関わりを持てるようになるといいなとは思っているんですが。
そうすると息子さんのに対する現在の対応をどうしたらいいでしょうかっていうご質問。
そうなんです、はい、あの間違いたくないと言いますか、息子の、まあ、人生の邪魔をこれからしたくないって思いまして、その精神科の先生のお話聞いたときに自分たちの間違いというのもすごく気づきまして。
それは先生から言われたの。
あ、いえ、そうではなくて、私と主人で私たちの対応は良くなかったのかなということは話したんです。
それはどういうふうに良くなかったっていう、はい、
子供の小さい頃主人はちょっと厳しかったんですね、息子に対して。
はい、
ですごく厳しかったのでどうしても主人に懐かずに、
はい、
私の対応としましてもお父さんに怒られないようにしようねみたいな、その方がこう丸く収まるというか、そういう対応の仕方を私もずっとしてきてしまったんです。だから息子がどうしたいかとかそういうことを尊重しないで、
ああなるほど、
出てしまったのかなって。
なるほどね。
ですから、
でその息子さん反抗期とかじゃあんまりなかった。
そうなんですね、反抗期と言いますか、まあ、高校生の頃あまり口を聞かなくなったのはあるんですが、
うん、
大きく何かをこう言ってくるとかそういうことはないんですね。まあ、もともと、まあ、
なんか、だってほら、お父さんが厳しいから、
はいはい、
お父さんに叱られないようにしようねってお母さんがずっと言ってたわけですよね。
そうですね、
はい、で分かったっていう形で子供の頃は従うけど、
はいはい、
そのうち例えば中学高校生ぐらいになると、
はい、
うるせえバカ野郎とかうるせえババアとかっていう風になってくる可能性はあるんだけど、そういうことは なかったわけね。
なかったですね。
うん、まあそれじゃあそのお父さんの、
はい、
その厳しいっていうのは、
はい、
何に対して？勉強に対して？
いやー、なんかちょっと騒いでもうるさいみたいな感じだったり、うん、
はい、
あとでも期待はあったんだと思うんですね。中学の頃は勉強を見てあげるとか、そういうことはあった。それまで全然こう、例えばキャッチボールもしてあげなかったので、キャッチボールとか自転車乗りも私と一緒にやってた練習とかもそういう感じだったんですが、勉強に関しては、まあ、主人も苦労している人なので、あ、そういう期待があるんだなということは感じましたけれども。
ご主人は息子さんにだけ厳しかったの？
そうですね。
あなた方には厳しくなかった？
私とか娘には、はい、厳しくなかった。でそれを聞いたんです、理由を、どうして息子にだけあの厳しかったのかなって。そしたら、男たるものという気持ちだったっていうふうに。
なるほど。
でも主人も反省してる感じですね、今は。
うーん、ご主人はそれで反省しちゃってるわけね。
知ってると思います、まあ、口に出しては言わないんですが。
で、うん、であなだってほら、ご主人と相談してお互いの育て方が悪かったんじゃないっていう、
はいはい、
うん、反省をしたわけでしょ。
そうですね、うん、はいはい。
であなたの場合にはお父さんに怒られないようにっていうことで、
はいはい、
息子さんの意思を尊重してあげなかったっていう反省をしてるわけでしょ。
そうですね、
うん、はい、まあ反省はいいんですけど、
はい、
その後結局だから、はい、今度はどうしていいかわからなくなっちゃったのね。
そうですね、これから、
うん、なので、
はい、
今日のご質問になるわけですね、
はい、
あのこれからそのなるべくほっといた方がいいのか、それとも健康にしてるかどうかは、
はい、
いつも気にしてるよって言った方がいいのかっていうことでしょ。
はい、はい、
うん、でも息子さんはそのなんかもう10年ぐらい前から無気力だったっていう話、
その先生のお話によると、そういう、でも確かに思い当たります。
でも中学高校の時にはちゃんと大、はい、学校には行ってたんですよね。
そうです、休まず行ってました。
で大学もだから結局休んだりはしてないんですよね、
はい、と思います。はい、特に休んだというような知らせはないので。
ああ
、はい、大丈夫だと思
う。で今一人住まい。
そうです、
というのが現状なんですね。
はい、そうなんです。
ただその事務的に必要なことはちゃんと言ってくるっていうことは、メールもちゃんと見ているし、
見ていると、はい、
それから会社でも、はい、会社からなんか親御さんに言ってきてるわけじゃないので。
ではないです、はい、
真面目に働いてもいるんでしょうね
と思います。
はい、わかりました、
はい、
じゃあどうしたらいいかを、今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、弁護士の専門的知識という話ではないので、
まあ、
あの、まあ、いろんなケースやいろんな人と話をするそういう経験の中からの私のまあ考えをお伝えするしかないのかなと思いますけれども、
はいはい
はい、今先生の方からもお話ありましたけど、中学高校大学とちゃんと卒業をされて、
はい、
大学もまあその国家試験は出て受からなかったけど単位もちゃんと取ったから卒業されてるんですよね。
そうですね、はい、
でそうするとそのまあ長い10年ぐらいかけて出たっていうのは、見てくださったドクターはどういうことで 10年くらいかけて出たっていうんですか。
その後カウンセリングをその先生から受けてたんです、
はい、
息子は、
はい、
そのカウンセリングの中から出てきた答えだと思います。
なるほどね、
はい、
そうですか。
はい、
それであのそういう問題はだからあの専門の先生はおっしゃるんだから何かあるんだろうけれども、ここから先は私の感想なんですけど、
はい、
まあ、確かにその今働いてらっしゃるのは、
はい、
もともと2回目の試験で受かるだろうという見込みのもとに、はい、きっと就職されたんですよね、
はいはい、
ところが合格しなかったから、
はいはい、
その資格がなくてもできる別の部署で働いてらっしゃると、
はいはい、
でそれで、もうすでに2回目をの試験失敗してから半年以上働いてるっていうことになりますかね。
はい、
そう
ですね、
一応それで勤務は続いてるわけでしょ。
そうですね、はい、
だからあの息子さんにとってもとっても辛い状況ではあると思うんだけれども、
はいはいはい、
その本当に負けちゃう人はそこで会社行けなくなっちゃったりとか、
はい、
いうことも
そう言ってます、
うん、あるわけだから、
はいはい、
そこは本当にヘナヘナっとしちゃってるわけではないなというふうにお聞きしてたんですよ。
はいそう
ですね、うん、あの別に年に関わらずそこで引きこもっちゃう人もいますしね、
はいはいはい、
ちょっと放棄しちゃう人もいるんだけど、はい、ちゃんと自覚を持ってらっしゃるわけじゃないですか、
はいはい、
でも試験は次をやる気は終わりになるかどうかそんな話はしてないの全然。
いや、あの その引っ越しの時にこちらに実家に置いてあった荷物を運ぶのに行ったんですが、
はい、
まあ、その時言葉少なですけれども、まだ終わってないからと言ってました。
あ、じゃあやる気もあるじゃないですか。だから私からするととってもその息子さん辛い状況なんだろうと思う、まあ、実際客観的にも辛い状況だ、はい、だとなんですけれども、
はい、
10年くらいかけて出てきたところっていう分析は分析として、
はい、
じゃあそのどういう問題があったのっていうと、なんとか乗り越えてきてるわけですよ彼は。
そうですね、はい、
中学高校も出て大学もちゃんと出て、
はいはい、
卒業できてるわけじゃないですか、
はいはい、
で試験もちゃんと受けて、本当に逃げる人って次の試験受けないっていう人もいますから。
そうですよね、
ちゃんと受けてるんでしょ。
受けました、
はい、うん、そこ逃げてないし、
はい、
それで落ちたけれども会社にちゃんと行っていて、
はい、
本当に逃げ出す人って落ちちゃって恥ずかしいから行かないっていう人もだっていると思うから、
はいはい、
そこはあの本当にこう状況に負けちゃってる感はなくて、でそこはあの大変なんだろうけど、
はい、
頑張ってるとこは僕はプラスに見てるんですよ。だからそういうことを理解してあげて、
はい、
で私としては最初のご質問でね、
はい、
もうあんまりタッチしないで待っていた方がいいのか、
はいはい、
時々気にしているよって言ってあげた方がいいのかっておっしゃっておられたけれども、
はいはい、
まあ、しつこくどうするのとか言ってももう26の息子さんですから、
はいはいはい、
親がどうこうしたってどうしようもないじゃないですか。
そうですね、
小さい時みたいに自転車乗るの手伝ってあげるってわけにいかないでしょ
う。そうです、はい、
本人頑張るしかないんで、
はい、
そこはもうあのぐずぐず言ったってどうしようもないから、
はい、
そこはあんまりそうしつこくそういうことはしない方が僕はいいと思うんだけれども、
はい、
だけどやっぱり親御さんがいてくれて気にしてくれてるっていうのは人間の支えになると思うから、あなたとかまあご主人も含めてね、自然な形でねコンタクトを普通に取るのがいいんじゃないかなと思いますよ、
はい、
逆にそのあんまり考えすぎちゃうのも変じゃないかなと思うんですよ。なんか言ったらなんかかえって刺激するんじゃないかと思って、じゃあ1年何も連絡しないっていうことをしたとするじゃないですか、
はいはい、
それって急に連絡来なくなった息子さんにしてみたらどうなんだろうって思いますよね。
あ、なるほど、そうですね、はい、
あのあなたができることとできないことってもうはっきりしてるじゃないですか。
そうですね、はい、
で本当に会社辞めちゃってこもってるって言ったらそれは親の出番かもしれないけれども、
はい、
まだ終わったわけじゃないからって言って会社に勤めて頑張ってるんだったら、
はいは
い、ちゃんと見守ってるからっていうシグナルを出すしかできないし、そこでなんていうのかな、私ができることとできないことはここだって腹決めて、
はい、
こうお母さんの立場で自然な形でいてあげるのがいいんじゃないかなと話聞いてて思いました。
はい、ありがとうございます、
はい、お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
ただ月に何回ぐらい連絡されてるんですか。
月に1回です。
あ、そうなんだ。
はい、しつこくならないようにと、うん、どのくらいだったらいいかなと思って、で月1回ぐらいだったらいいかなと思ったんですが、
ね、なるべくね、そっとしといてあげた方がいいとは思いつつも、はい、週に1回は連絡してますみたいな方もいらっしゃるので、
あ、はいはい、
それを考えると月1回ぐらいで、
はい、
しかもね、事務的な必要な書類には必ず応じるっていうことは、
はいはい
はい、息子さんじゃなくても、
はい、
この世代の人たちは、
はいはい、
なんか元気って尋ねたら、はい、はい、元気って帰ってくるとかね、
はい、
でお母さんお父さんは元気みたいな、
はい、
そういう人たちほとんどいないですから、ほとんどが大体何にも言ってこないのがですよね先生。
はい、自分のことを言い忘れましたけど、
はい、
大体中学校の子は上の方か高校ぐらいから親とあんまり口聞かなくなりますし、男の子って、
はい、
でまして20代とかって自分のことで精一杯だから、
はい、
親のことなんか気にしてられないんですよ。
あ、
一生懸命やろうと思ってたら、はい、だから、はい、今井先生言う通り私もそうでしたから、それ普通ですから、
はい、うん、あ、そうなん
です
ね。
だから、
はい、
心の中でまたうるせえなって思ってるかもしれないぐらいなので、
はいはい、
うん、
あ、もうそれだったら本当
そう、いいんです。月に1回程度でいいと思います。
そうですか。
ということで、
はい、
はい、安心してください、
はい、ありがとうございました、
はい、どうも、はい、失礼します。
失礼します。はい、
はい、まあ今日のご相談は26歳の男の子のね相談ですけども、男の子が26にもなったらもうほっときゃいいんですよ。
そうなんだね、
ほっとくしかないんですよ、
うん、
はいね、 それをもう未だもって心配してああだこうだ言うっていうのはもういつまでたっても親離れしなくなるんですよ。
そうなんだ。
ということはそう、うん、男の子の自立を、妨げるわけですから、ほっときなさいと私なら言いたいぐらいですね、うん